第2コリント6章13節14節、私は子供たちに語るように言います。私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください。不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょうか。あるでしょう、ね、天の父様、今日のお言葉、厳しく響く部分もありますが、あなたが愛を持って与えられたお言葉として受け止めることができますように。混乱している時代の中にありまして、私たちがまっすぐにあなたの前に歩むことができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。第6章前半と後半に分けて見ています。今日は後半の部分です。テーマは寛容と潔癖の両立。ちょっと漢字が並んでいまして硬いんですけども、心を広くして受け入れることと、また汚れたものから距離を置く、その両方をパウロは恵みを無駄に受けないための勧めとして語っています。6章の冒頭に、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと勧めています。今は恵みの時、救いの日、旧約時代から予言されてきました十字架の救いがはっきりと実現して伝えられている時代です。すべての人にキリストの救いの恵みが差し出されています。コリントの巨大姉妹に向けられていますから、イエス・キリストを信じてくださいという招きはありません。彼らがすでに信じていたからです。恵みをまず受けなければその次のステップはないんですけども、同時にせっかく恵みを受けて救われていながら、それを無駄にする危険もあるということを、コリントの教会の例は私たちに伝えています。パウロが無駄に受けないように進めていたことは、前回の箇所で主のしもべ、伝道者たちを拒まないでほしい、かえって受け入れて、彼らはもともと主が立てて教会にクリスチャンたちに仕えるために与えられているのだから、彼らが喜んで奉仕できるように受け入れてほしい、そう進めていました。ぜひ船橋教会の牧師や奉仕者を、口うるさいということも語りますけども、しもべだと、私たちに益するしもべだと思って受け入れていただければ感謝です。その上でパウロは今日の箇所で二つの勧めをしています。私たちと同じように心を広くしてくださいという勧め、そして不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけませんという勧めです。この二つの勧めを通して恵みを豊かに受けるものとなりましょう。まずはじめに、主にある巨大姉妹を受け入れる寛容、心を広くすることを覚えましょう。パウロたちは、 主によって心を広くして関わっていました。キリストの福音は隔ての壁を打ち壊す力があります。長年別の道を歩んでいましたユダヤ人と異邦人との間もその隔ての壁を打ち壊して一つにしてくださいました。民族の壁、また血筋の壁、性格の壁、また好みの壁、いろんな隔てが私たちの間にあります。どの教会でも集まる方たちがみんな好きなタイプというわけではないと思います。苦手なタイプの方もいっぱいいらっしゃると思います。相手のことをよく知らないで人見知りしていることもあるかもしれませんし、知れば知るほど私とは合わないというふうに思われる方もいるかもしれません。社会でそのような経験をします。そして社会ではある程度一緒にできる人たちと付き合いますし、また職場においては仕事だからということで苦手な方とも関わらなくてはいけないと、しなければやっていけないところがあります。しかし教会には強制はありません。決め事はありますけれども、誰と関わってもいいわけです。しかも教会には神様は年代も性格も立場もさまざまな方たちを集めておられますので、普通だったら付き合わない年代の方、また性格の方も一緒に集まっています。しかも一つの家族として関わるように、そんな中で心を開いて交わるっていうのはなかなか難しいことがあります。そもそもパウロたち路浪者は大体聖書に育まれたユダヤ人たちが多かったです。そしてコリントの町は裕福ではありましたけれども不貧困で有名な町でしたので、普通だったらありえないということがコリントではありました。父の妻を妻としているという話が第一コリントに出てきていますけれども、そういうことが教会内でさえ平気なこととして起こっていた教会でした。賜物によって争ったり、また貧富の差によって対立していたりと、そういうことが頻繁に起こっていましたので、ユダヤ育ちのパウロとしては普通だったらありえない関わることができないという人たちでした。しかしただ一点、キリストが愛しておられ、キリストが結び合わせてくださったという点で先に砕かれた彼らはコリントの巨大姉妹を心から愛して仕えていました。そしてパウロはまだまだ先に対立した痛みが残っている中で、このコリント人の手紙では自分たちのしまったなという思い、 厳しくやりすぎてあなた方を傷つけてしまったと後悔してますと悲しんでいますということを正直に打ち明け、また私には弱さがありますということ、神様が願っても願っても肉体の棘を取り去らないでいることがありますと、また、今会いに行かないのはあなた方が私の顔を見て昔の痛い記憶がよみがえらないために遠慮しているのですと、普通は話さない内側の自分にとっては辛い状況さえ包み隠さず明かししていました。主にあって信頼して心を開いていたからです。教会の中で互いにわだかまりが残っている状況にある中で率直な気持ちを相手を信頼して語る、そして許し合うということが必要でした。パウロたちはだからこそ包み隠さず自分たちの思いさえも先に語ったんです。悪意があったらどんどん突っ込まれたかもしれませんけれども語ったんです。まず模範として、私たちも、教会生活を長年続ける中で、知れば知るほど難しいことを覚えるかもしれません。しかし。キリストが罪をあがなってくださった。キリストがすべての人を愛しておられる、その視点に立って心を開いて交わるようにいたしましょう。はっきりしていることはあります。疑いと敵意を持って進んで良い関係を結ぶことは不可能です。心を開いて相手を受け入れるならば良い関係を築くことができます。神様がそれを可能にしてくださいます。ヨハネの手紙の一章の8節9節にはこうあります。478ページですけども、ヨハネ第一の手紙一章の8節9節、もし自分に罪はないというなら私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。イエス様の命令は互いに愛し合うことです。しかしそれができない私たちですが、その弱さを罪深さを主の前に告白して許していただいて愛の関係を築いていきましょう。このことは私たちの信仰が恵みとしてとどまるために必要です。主にある兄弟姉妹を拒むこと、それは積極的にであることもありますけども、消極的にということもあります。無関心あるいは距離を置くということで、それはその方のうちに住んでいらっしゃるキリストを拒むことになってしまいます。イエス様はそのようにしている私たちを見て、ご自身が締め出されていると受け止められます。主に敵対しているわけではなかったけれども、生ぬるい信仰を持っていた。積極的には死と関わろうとしなかったラオデキアの教会に対して主はこう書き送っています。 見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。兄弟姉妹を迎え入れることは主を迎え入れることであることを覚えましょう。コリント人への手紙の第2に戻っていただけますか。14節以降、6章14節以降は、不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけませんという箇所です。これも恵みを無駄に受けないための戒めです。これは主が喜ばれないものを退けることも必要だということです。特にキリストを拒んでいる方たちと釣り合わない区引きを追ってしまわないようにと戒められています。すべての人に基本的に心を開く寛容さが必要ですけども、しかし一線を引く関わりもあります。受け入れて良い相手と受け入れてはいけない相手、受け入れては良い状態といけない状態があります。またどこまでかという範囲もあります。それを、きちんと定めていかないと、私たちは相手を傷つけてしまうこと、また傷ついてしまうことになります。今は境界線という言い方をいたします。境界線とは人格という殻を開いていい場合と開いていけない場合、またどこまで開いてよいかいいかいけないかという範囲です。そこがはっきりしないと、私たちは先ほど言いましたように傷つけたり傷ついたりしてしまう。私たちの心は脆いものです。開くべきお方、そして開いてよい範囲をきちんとしないと損なわれてしまいます。くびきを追うというのは、最近くびきはあまり見ませんけども、テレビで東南アジアの様子などを見ますと、牛にの、首の後ろにですね、棒を渡して、そして畑を耕す器具の上に乗った農夫が牛を束ねて畑を耕しているという光景があります。またイスラエルでは荷物を運ぶとき、また臼を引くときに牛や牛ですねを並んで引っ張るようにして作業をしていました。それがくびきです。くびきが人間に当てはめて用いられるのは、同じ歩調、同じ方向に歩んで共に働くことを言います。心を合わせて働く、それは世の中で共に近所付き合いとか、奉仕をしたりとか、あるいは仕事をしたりということは当然ありえます。 クリスチャンとしか働かないっていうわけにもいきません。また、付き合いしないっていうわけにもいきません。地域社会の一員として、職場の一員として、キリストを信じているかおられるかおられないかということにかかわらず、神様に立てられた、一人一人として尊重して、いくべきです。しかし、信仰生活において一緒にしようと、一緒に歩もうとしても無理があります。イエス様を積極的に愛して従っていこうという方と、そうでない方たちと心を合わせて行こうと言っても限界があります。その中で相手に合わせたり、相手に支配させて信仰を危険にさらさないようにと聖書は教えています。それは正反対のものを一つにしようとするものだとパウロは、繰り返し告げていますね。6章の14節以降、正義と不法、社会においての正義は一致しているでしょうけども、信仰においての正義が正反対ですね。光と闇、キリストとベリアル、悪霊ですね。そこに調和はありません。信者と不信者は信仰において何も共有していません。神の宮と偶像は一緒にあってはいけないものです。私たちはキリストをうちに宿す神の宮です。そこに偶像を持ち込んでは神様がそこに住むことができなくなります。イエス様と共に結ぶ関わり、共に歩む関わり、共に仕える関わりを不信者と一緒に持つことは無理なのです。どんな宗教ではでもいいんじゃないかと、人間同士だからというわけにはいかないということを私たちは覚えていましょう。ですから自分の人生を左右するような重要な関わりを不信者と共にすることはいけないと、信仰を損なうことになり、キリストを損なうことになりますからと教えています。その点でコリントの兄弟姉妹はそれを破ってしまっていました。まあ、このことが結婚関係に当てはめられるということが、あります。もちろん青年たちは、ぜひ、クリスチャンと信仰を合わせて、歩める方を祈ってほしいし、そう導かれてほしいと願っております。しかしそれだけでなく、結んでいる結婚関係について、この不信者と釣り合わぬ区引きを共にしてはいけないということを当てはめて、じゃあ離婚しましょうというふうに聖書は教えていません。第一コリントの7章の12節以降で、第一コリントの7章12節以降です。10節11節では、すでに結婚した人は別れてはいけない、また別れたのならば 再婚せずにいるか夫と和解するかどちらかにしなさいと言われた上でこう告げています。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。相手が同意している限り一緒にいるようにと命じられています。神様はここで、すべての人が救われ清いものとされることを願っていることを見ることができます。時には、神様に敵対する人たちと一緒にいなければいけない時、一緒に働かなければいけないこともあります。それで信仰がまた人生が破綻してしまうようだったら、それは避ける必要があります。くびきを取る必要があります。しかし主が良しとされるならば関わる必要もあります。信仰を守りながらです。イエス様はすべての人のために最も釣り合わない神様に敵対する人々のところにやってきて関わりを持ち、そしてご自身を犠牲にされました。使えるだけでなく命を下げてくださいました。そのことを踏まえてのことなのです。あえて釣り合わないくびきを追うことをしてはいけません。信仰を守り証をするためです。同時に神様はすべての人を愛してご自身のもとに救われてほしいと願っておられます。釣り合わない関わりであっても、神様がその方をも愛しておられ、救おうとしておられるということを覚えてのことなのです。もちろん神様は第一です。その上で神様が愛しておられる人々のために祈りましょう。そして信仰を守りつつ関わりを持ちましょう。しかしもし霊の命が損なわれそうだったら無理をしてはいけません。私たちはこの関わり大丈夫かなと不安があったら祈ってください。また牧師に知らせてください。そして主が最善に導いてくださることを求めて決断いたしましょう。この関わりをどうするかについては一般原則はありませんので、基本心を広くして主の愛を明かします。しかし知り合わないくびきを追うことがないように気をつけるのです。現在でもこの関わりは変わっていません。教会の中で意見が違っても好みが違っても受け入れる寛容さを持つと同時に、それは世に入ってもそうですね、 汚れた教えや生活については明確にノーと言える勇気をいただきましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの恵みによって私たちはこの教会に導かれ救われています。そしてこれから救われようとしている方たちもいます。どうかあなたの救いの恵みが無駄になることなく広がり実を結ぶために、一人一人が正しい判断を持って救いを守り、また広げていくことができるように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。